火災の増える季節を迎えます。予防しましょう。もういいかい、火を消すまではまだだよ。全国統一火災予防標語。例年12月から3月にかけて火災発生件数のピークを迎えます。建物火災の半数以上が住宅火災で、その発火源は多い順にコンロ、タバコ、電気器具などが挙げられます。火災を起こさないためには日頃から家庭や地域で火災予防に努めることが大切です。なお毎年住宅火災による死亡者数は1000人を超え、約7割が65歳以上の高齢者です。高齢者の皆さんは特にご注意ください。参考、消防庁予防課、平成24年中に起きた火災の実態について。家庭での備え、消火器などの準備、火を使うところに消火器や消火バケツを用意したり、お風呂に水をためておく、家族防災会議の開催、いざという時の家族の役割分担や避難場所の確認を行う、災害が起きたらご近所との協力、ご近所と情報の確認をし合いながら、高齢者世帯の安全の確認などの自主防災活動を行う、避難所への避難、避難勧告、指示があった場合や身の危険を感じるような場合は最寄りの避難所に避難する、消防法によりすべての住宅に住宅用火災警報機器などの設置が義務付けられています。平成17年の消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。既存住宅についても設置が必要です。火災・救急の時は119番通報、通報は落ち着いて、119番をする時は場所・近くの目標物、状況・火災か救急かを落ち着いてはっきりと正確に告げてください。一般電話から119番通報する場合、消防本部内にある通信指令室に接続され、その後災害現場に近い消防署、分署、出張所に出動指令がかかります。通報の流れ、1、火災か救急かを伝える、2、要請場所の住所、氏名、目標物などを伝える、3、交通事故などの場合は所在、道路名、目標などを伝える、交差点名や付近の著名な建物などを告げると救急隊も到着しやすい、4、見たままの状況を伝える、5、電話をしている本人の氏名と電話番号を伝える、救急災害情報テレホンサービス、休日・夜間・祭日の医療・火災・救助の情報はテレホンサービスに問い合わせてください。電話 25-0111、 メール配信サービスをご利用ください。市では1、火災等情報、2、不審者情報、3、イベント情報、4、防災無線情報のメール配信サービスを行っています。ご登録は次のURL からできます。携帯電話 http://www.city-city.jp/mail_service/モバイル mobile/。パソコン、スマートフォン http://www.city.chikusei.lg.jp/mail_service/。自主防災組織を作り、地域の防災意識を高めませんか。日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組むための組織です。自主防災組織とは、各自治会単位で結成し、自分たちの町は自分たちで 守るという防災意識と強い連帯感を持ち、地域の皆さんが自ら防災活動を行う組織です。大規模な災害が発生すると、個人や家族の力だけでは対応に限界があり、危険や困難を伴う場合があります。また、市役所などの行政機関や消防機関も被災し、十分な支援活動を受けられなくなることが予想されます。このような時は、国や県、市の対応、公助や自分の身を自分の努力によって守る自助だけでなく、普段から顔を合わせている地域や近隣の人々が集まって、防災活動に組織的に取り組むこと、共助が必要となります。自主防災組織を結成し、災害発生時の役割分担などの体制を整え、災害時要援護者や避難経路の情報を共有しましょう。災害が発生した直後は、悪条件が重なり、十分な支援活動ができなくなることが予想されます。このような時、自主防災組織の活動が必要です。災害発生時の悪条件とは、電話が不通になるなど、緊急通報が困難になる。防災機関自体も被災する場合もある。交通渋滞、道路被害などにより災害に急行できないこともある。同時に各地で多くの怪我人や火災が発生するため、すべて手が回らない。水道管の破損や停電により断水、防火貯水槽の破損などで消火活動が十分行えなくなる。自主防災組織の活動。平常時、防災知識の習得・啓発活動、避難所の確認・点検、防災訓練の実施、防災資機材の整備・点検、要介護者の把握、地域の安全点検、災害時、要介護者の支援、避難所の運営、情報収集伝達活動、初期消火活動、避難誘導活動、救出救護活動、給食・給水活動。市内の自主防災組織。下館地区、富士見町、茂田第一東第八班南平台、栗島、久下田宿、新花町、岡ゼリ、朝日ヶ丘、幸い町1丁目、幸い町2丁目、幸い町3丁目、西原、文化町、新海、上平塚、玉戸、内戸、南町、織本、上区、上分、中館、中、仮沼、殿塚、中館住宅、筑瀬、伊佐美、小花、南大関、小坂田、時は、大谷、一ノ部、野戸の、わらび、西方、与野山、桜町、栄町、森添島、朝日町、稲荷町、織本、下第一、西石田、石条地区、船玉新町、御堂、辻、桜塚北、馬場、分中北、分中南、桜台、西原、東、犬塚、藤ヶ谷、明野地区、大場林、西松原、秋野地区、大林、西松原、有田、東押尾、本郷、海老ヶ島、下3、東保津、赤浜2、三谷、海老江、海老ヶ島、上1、海老ヶ島、上2、海老ヶ島、下1、海老ヶ島、下2、海老ヶ島、下4、海老ヶ島、下4、共和地区、栗崎、上星屋市営住宅、西蓮沼、東蓮沼、自主防災訓練の様子、富士見町自主防災会、2枚の写真が載っています。1枚目は初期消火訓練の様子です。2枚目は AED 訓練の様子です。自主防災組織結成補助金制度。市には自主防災組織に必要な災害対策用資機材の購入費の一部を補助する制度があります。補助の対象経費、限度額20万円、ただし1回限り、消火器、発電機、投降機、救急用品、 担架、ヘルメット、バケツ、備蓄食料など。問い合わせ、消防防災課内線368、筑西ボランティアファイアーコープス。自分たちの町は自分たちで守る。厳しい訓練に耐え優勝、仲間同士の絆深まる。地域のヒーロー消防団。10月19日、古河市中央運動公園で第65回茨城県消防ポンプ双方競技大会、県政地区大会が開催され、県政地区の消防団10チームの精鋭たちが白熱した戦いを繰り広げました。消防団は普段は自分の職業や学業を持ちながら、平常時には地域の防火防災の担い手として、また災害発生時には消火、警戒などの消防活動を行い、地域の防災リーダーとして活動しています。双方大会は消防団員の消防技術向上と士気の高揚を図ることを目的に開催されており、各消防団がいかに早くかつ正確に消防双方、消防訓練における基本的な器具操作、動作の方式を行うかを競います。筑西市消防団からは、新張地区の第38、39、40分団が代表で参戦。6月から約4ヶ月間に及ぶ早朝からの厳しい訓練の成果を遺憾なく発揮すべく大会に臨みました。筑西市のポンプ車操法が始まると、一つ一つの操作を決めていくたびに、仲間たちから歓声が湧き上がります。選手たちはこの日のために支えてくれた仲間たちの懸命な声援に後押しされ、大舞台の重圧の中、見事なポンプ奏法を披露。指揮者の別れの声が会場に響き渡ると、その表情は厳しい訓練を耐え抜いた充実感で満ちていました。結果は優勝。筑西市消防団初の快挙です。選手たちは一緒に戦ってきた仲間たちと大喜びで抱き合い、大粒の涙を流しました。団員たちは優勝という最高の結果とともに、仲間同士の大切な絆や結束力を手に入れました。双方大会の様子は、ホームページでご覧いただけます。http://www.city-chikusei.lg.jp/news-news.php?code=2479 消防団についての問い合わせは消防防災課内線369まで。チックタック通信38、またいつか夏にが DVD に。3年間お待たせしましたが、筑西オールロケ作品の映画またいつか夏にが DVD になって発売されることになりました。筑西市のほか6地域の短編映画が収録され、全7作品入りの DVD となります。またいつか夏には撮影時から多くの市民の皆さんに撮影支援やエキストラ出演のご協力をいただきました。凱旋上映や特別上映、市内小学校でのキャラバン上映も行い、たくさんの方に見ていただいた作品です。筑西市の魅力が詰まった本作をまだ見ていないという方は、ぜひ DVD でご覧ください。発売日は決定したいお知らせします。筑西移動映画館スタート。現在チックタックでは移動映画館を運営しています。1回目は11月22日、23日に下館地域交流センター、アルテリオで行いました。2回目は3月に開催予定です。日程が決定次第お知らせしますのでお楽しみに。問い合わせ、筑西ロケーションサービス、商工観光課内、電話 54-7013。チックタックについて、企画課、電話内線490。